宗教コミュニティラジオピカステ。
キリスト教牧師のタクちゃんです。
イスラム教徒ナセルです。
浄土真宗僧侶のカズくんです。はい、ということで152回目。
はい、ポッドキャストで聞いてる人のためにちょっと説明を、
今回はですね150回を記念しまして、生放送でお送りしてるんですが、この150分ほど生放送でお送りしてるんですけど、
そうですね、今日は9月の15日、
はい、
そのちょうど150回目の日に150分ぶっ通しでやっているということですね。
そうですね、
それの、はい、最後の、
そうですね、それをですね3回ほど区切りまして、
はい、
150回、151回、152回をポッドキャストでは区切ってお送りするということで、うん、
はい、
今回は152回目ということでお送りしております。
はい、
もうだいぶお疲れ、
2時間喋ってあと30分。
タクちゃんなんかげっそりしちゃって。
いや全然元気だよまだ。
違う、
痩せ
たね。
あ、そっち。
そういう話題でしょ。
55キロになっちゃってタクちゃん。
55.5 だよ。
55.5、
そこ大事だからね。そんな、そこまで合わせてきたんだ今回ね。
55.55
ボクサーのようにね。
ただし、ソフトクリーム食べたね、今もうちょっとあると思いますけどね。
あ、食事制限とかはなしで、
ね、最初してなかったんだけど後半しちゃった、うん、
ああ
後半っていうか最近は
ちゃんとこれに合わせて、
そうそうそうそう、ちょっと落ちるペースが遅くなってくるのでだんだんと、
ボクサーみたいにね、
そうそう、こっからはちょっと食事も頑張っているという感じですかね、うん、
リンゴで
間に合わなかったらね、はい、全部脱いで体重測るとかね、
はい、
なりますけどね、
はい、
はい、じゃあまあなんかもう早速、
そうなんかね、この後半、うん、なんだ後半じゃないや、前編中編後編の後編は実は2時間半のうちもう30分しかないというね。
あっちゅう間だったね。
なのでガンガン進めていかなきゃいけなくなりましたね、
はいはい、今回名古屋のヘビーリスナーさんから、
毎回出演してますね。
はい、は
い、ありがとうございます。
今転職するとしたら何をやってみたいですか。
ほう
ということな。
転職するとしたら何をやってみたいか。
うん
うん、
じゃあ順番でまあタクちゃんから行きましょうか。
そうですね、僕実はその転職をしてきたので、
うん、
サラリーマンだったので、
クリーニング屋さんでしたっけ、
クリーニング関係、
関係
業界、うんうん、リネンサプライという業界で、
うん、
クリーニングとレンタルのシステムを売ってる会社なので、クリーニングだけじゃないんですけど、うんうん、クリーニング業界ですね、うんうん、はいはいはいはい、なのでサラリーマンはやりましたね。
はいはいはい。はいはいはい、
そうね。なんだろうな。なんか、僕よくわからない人たちのことが、すごいいいなと思ってて、うん、陶芸とか、
うん。
芸術家とか、はいはい、うん、書家とか、
うん、書家とか、
とかだから別に書家がやりたいと思う。な、ジャンルを言ってるんですね。じゃあ、その、あるいは、バイオリニストとか、
お
ー、なんか、そういう、秀でた何か一つで食べているっていう人がすごく、
うん、
なんて言うんだろうな、尊敬しちゃうところがあるんですね。そういう職業、
うん、
今、ごめん、パッと思い浮かばないんだけども、なんかその、専門、を突き詰めている人のような職業、
うん、
それで食っていける人っていいな、
うん、
だからそれでなんかこう一流になってお金持ちになるとかじゃなくて、
うん、
そのそれでギリギリ食っていけるぐらい、例えば陶芸家とかもなんかそんなところがあるじゃないですか、
うんうん、
あるいは絵描きさんも、うん、本当に一流とかじゃなくてもういいので、うん、それがちょっと売れて今月生きていけるみたいなぐらいでも構わないんだけど、はい、
うん、
なんかそういう生き方というような職業がしてみたいですね。はい
は
い、
自分の想像をこう具体化させて、うん、
とか、クリエイティブと言ってもいいし、はい、芸術と言ってもいいし、うん、なんでしょう、なんかそういう感じ、
うんうんうん、
ちょっと羨ましい感じですね。
そうですよね。
多分やれないんだろうなと自分で思ってるので、だからやってみたいに入れてみましたけども、はい、はい。
ね、どうですか？ ナセルさんはそういう、できます
一芸、
うん、
え、そっちに質問するのそういう質問
あ、これ質問してたら時間なくなっちゃう。
時間
なく
まあいいんですけどね。いいんですけど、はい。僕はそういう感じなんですけどね。うん、
じゃあ、ナセルさん。
やりたい仕事ね、うん、僕ね。
ナセルさんって転職っていう、僕と多分カズ君は、
うんうん、
まあ、宗教家という、
も
う
言えまあ、それでお金もらって生活してますからね。うん、我々、お金もらってる人いませんからね。
ナセルさんの場合は、うん、そういう意味では、
まあ、アマチ。
職業としては何になるんですか？
職業としては変な人。
なるほど。変な人は食っていけるんですか？
きついっすね。まあまあまあ。けどね、こう。
でもまあ今、転職するとしたらだから、ね。
このお題としていただいたら、うん、俺、バーテンやってみたかった。
あ？
バーテン。
バーテン。なれんじゃないの？
だって飲めねえじゃん。
バーテンって飲まなきゃいけないの？
でも、自分が作ったものがどんな味なのかっていうのはわかんないですよね、うん。飲めないっていう意味で。
あの、シェイカー、こう、振って、こう、ついて。
どう？僕飲めませんけど、どうぞって
毎回。美味しい。美味しいかもしれないよ、みたいな。
そうそうそう。僕は飲めませんけどって、なんか毒出してるみたいな。
けどなんかあのね、バーテン、ちょっとかっこいいなと思って。今住んでるマンション、なんですけど、駅から、こう、帰る道に結構あるんですよ、うん、バーが。で、あー、入ってみたい。入ってみたいと思いながら。
入ってもいいんでしょ？
だって、入って、何飲むの？
ソフトドリンク。
うん。やだー。
でもさ、
ソフトドリンクの、ありますよね。
どこかで、あれって、なんかこう、雰囲気を味わう感じじゃないんじゃないの？
そうなの？
だって、あんまりあそこでガバガバ飲むっていう。
まあ、そうだけど、
枝豆ってイメージじゃないよね。
まあ、一杯を楽しむっていう。
そうですね。そうですね。
チーズと、
うん、でもいいし、うん、そこにはきんぴらごぼうはないよね。
ないね、ないね、ないね。ビールもないね。
だ
けどまあ、そこにある、昔飲めただけに。
そこにあるのは芋焼酎じゃないでしょ？
カクテルだね。
カクテルとかバーボンとか。
いや、でも、相当お酒好きだったのかなって思いました。
あ、相当好きだったよ。
なんか、私の友達も学生時代相当お酒好きだったんですけど、うん、家にやっぱりカクテルを作れる、それなりの、
はいはいはい、
お酒を揃えて、で、自分で作ってやっぱり飲んだりしてたんで。
はいはいはい、ああ、してました。
そう、やっぱしてた。
だし、あと日本酒とか焼酎の瓶を集めるのが好きだった。
あ、じゃあ中身は捨てちゃう？
まさか。全部飲みましたよ。
だよね。
で、そういうのコレクションしてるっていうと、友達がほら、お土産でまた買ってきてくれたりするから、うん、どんどん溜まる、
うん、そうですか。
そして、どんどん飲むみたいな生活はしてた時はありましたね。
うん、相当ですね。
あの、イスラム教徒の人は、お酒を売ったりする仕事はダメなの？
ダメ。
ダメ。
うん。
あー、なるほどね。
お酒そのもの扱っちゃうもダメってことですよね。
うん。
うん。
まあ、
まあ、
じゃあ本当にもう、
じゃあ、
夢の。
イスラム教国で、うん、その外国人が行くところは外国人が経営してる感じ。
あとは、そこだけさっきの、まあ、しょうがない時はっていうので、ホテルでビールを置いてたりっていうのはあるけど、
うん、
まあ、超高いっすよね。
うん。
まあ、高いかどうかはあれだけど。
超高いから。
そういう職業の人もいるにはいる。
いるにはいる。
食べていくためにというか、うん、生きていくための仕事としてっていう。
だって知り合いで、今日本に住んでる人で、肉の卸業者、
うん、
で働いてて、豚肉さばいてる人いますもん。
あ、それは大丈夫なの？
うん、やだ、やだって言いながら。
本来はダメなの？
うん。
あ、食べる以外に触る。
触るのも、
あんまり。やだ。
血とかだもんね。
うん。
はいはいはい。
味見できないバーテンダーが出すカクテルスリリングでいいかもっていうコメントいただきました。じゃあ、飲んでみます？適当に混ぜるよ。
あとはノンアルコール専門の、
うんうん、
ね、
どう？ノンアルコール専門のバー。うん、
今流行るね。
今流行るかもよ。
いいかもね、それ。やってみようか。
うん。うん、あんまり乗り気じゃないけど、
うん。やってみようか。あの、カズ君のお寺をとりあえず1階のあの、広いところを、こう、バーカウンター置いて。
俺もタクちゃんのとこでいいじゃ
ん。まあ、どうぞ。
あ、それ面白いかもね。
はい。ということで。
売り上げは分け前よ。
はいはいはい。
夢が叶う日が来るのかどうか。
はい。
はい。ということです。じゃあ私ですね。私は、 いろいろありますけど、
うん、
宇宙飛行士かな。
ああ。
転職するなら。まあ、できるかどうかも。
これさ、質問としてさ、微妙なのはさ、転職できるなら、
ね、そうですね。
転職するとしたらっていうとかなりリアルだよね、多分ね。
夢だよね。
うん、
ね。僕、ジャニーズ入りたいとかそういうレベルだよね。
ちょっとで、飛行士だったけど、みたいな世界の人とはちょっと違うね。
いや、わかんない
ですよ。でも、あれだよね、夢としてね。
うん。かな？
じゃあ、なんだっけ、ホリエモンとかがやってるやつで行けるよとか、ロシアのなんとかで行けるよとか。
そうですね。
行きたい、
うん。宇宙に行ってみたいっていうのは、純粋に思いますね。
それは、そのロケットに乗りたいってこと？とは違う。
でも、宇宙に行きたい。複雑なのが、ロケットにも乗りたいんですけど、ロケットを開発する方にも行きたいなっていう思いがあります。
じゃあ、転職そっちがいいじゃん。
どっちがいいかなっていう思いはちょっとあるんですけどね。でもそういうのに携わってみたいなっていう。
下町ロケット。
うん、開発とかも携わってみたいし、実際行けるんなら行ってみたいなっていうのはありますね。
なるほど。
うん。
面白いといえば面白いけど、なんか、やっぱりちょっと独特の世界だよね。
そうですね。
特殊な世界ですよね。
まあもっと現実的に言うと、やっぱり車をいじる。
ああ、メカニックね。
急に現実的になったね。
かなと。
ディーラーさんがいい？それともメカニックがいい？それとも F1 の、こう、スタッフみたいなのがいい？
まあやっぱり夢は F1 のスタッフとかの方がいいなっていうのはありますよね。いろいろ新しい技術を開発して、それを取り入れていくっていう意味では、やりたいなっていうのはありますね。
そうですか。
はい、ということで、はい、それぞれ、まあ、今の職というか、今やってることありますけど、
うんうん、
ね、転職したらということでした。
はい。
はい。
DJ たくちゃんの、ランランラジオは楽しいな
今日はですね、
はい、
新しい番組を紹介しようかなと思ってたんですが、
うん、
僕がちょっと用意してきたのは、うん、新しい番組というよりも、この間ちょっともうすでに紹介している、荻上チキのセッション22で、今週かな？今週って今これは、10月5日に放送されている方には、もう1ヶ月近く前のやつなんですけど、うん、生で聞いてらっしゃる方には、今週の月曜日か火曜日の夜にやってたやつで、そこでね、ビットコインについて取り上げられてたんです。はいはい、聞いた？聞いた？
ナジラさん。
聞いた？ビットコインについて、取り上げられた番組を聞きながら、うん、あ、これビットコインについて話したら面白いなとちょっと思ってたんです、
うんうん、
で、まあラジオでどんな番組だったかっていうと、今ビットコインが話題になっていて乱高下をしていますと、
うんうん、
今日もなんか僕ネットのニュース見たら、うん、なんだっけ、すげえ落ちてた、
うんうん、もう落ちてるんですね、
急落って出てて、
ちょっと前まで上がってたんですよね、
う
ん、ずっとね、
急騰してて、うん、31ビットコインが30万円ぐらいが50万円ぐらいになったりとか、もともと何セントだったらしいんだけど、うん、それがこう行ったり来たりしているっていう、そういう番組だったんです。でそれ聞きながら、あ、そういえば俺大学の時って実はその貨幣論っていうのをやってたなと思って、自分の卒論でね、貨幣論っていうのについて書こうとしてたなって、実は書いてないんですけど。
書いてないの？
大学の先生にですね、待ってもらってます。20年。
まだ書いてないんだ。
書いてないんですけど、一応成績はもうついていて、有料化の有をもいただいているという。まあ、これ前話したっけ、これ話したっけ、うん、ということで貨幣論があったので、あ、それをなんかラジオ聞きながら、まあ、そんな話を思い出してたなと思って、
うん、
今回ちょっと特別150回記念っていうこともあるので、
うん、
そのことについて、まあ、皆さんとお話ししたいなと思ったので、
うん、
私のコーナーなんですが、うん、皆さんとお話ししてみようかなと思って持ってきたんですけど、
うん、
ビットコイン知ってます？
はい、
ビットコイン知ってる？持ってる？
持ってないです。
持ってない、うん、ビットコインって何ですか？
仮想通貨ですよね。
あ、うん、でもなんかその専門家の方は、うん、暗号通貨っていう言い方の方が実は正しいんだってラジオで、ラジオのその専門家の方が出てて、
まあ、言ってて、要はこのお札とかその現物じゃなくて、うんうん、それをデジタル化したって 思ったらいいですか。
それは例えば、あれですよね、クレジットとか、うんうんうん、それからスイカの電子マネーとか、うん、そっちが仮想通貨、
うん、なるほど、
とかになるのかな、
はい、
でそれは、価値としては円だったりするじゃないですか、はい、外国で使えばドルだとか、はい、ペソだとか、はい、ユーロだとか、うん、そういうことになるんだけれども、実はビットコインっていうのは全くそういう考え方とは違うんだっていう話をしていて、実は金って掘ると、掘って、掘らないと出てこないから価値があるでしょっていう、うん、掘ったその労力とかでその 1g が1000円5000円とか6000円とかって決まるでしょって、はいはい、で高くなってきたらいっぱいの人が掘りに行って、うん、一発当てようとするから、でいっぱい出てくるから今度安くなるよとかっていう、うん、そういう考え方なんだけど、それにビットコインは近いんだっていうんですよ、
うん、
よく分かんないでしょ、
うん、
それラジオですげえなと思って、ラジオでよくこれ伝えられるなと思いながら俺、うん、実は2回聞いちゃってあこれ面白いなと思ってたんだけど、うん、ビットコインっていうのはある計算式をして、あるその、通帳の計算式が難しくて、どんどんどんどんそれを増やしていくことで、価値を高めているんだ。つまり、分からない空間をどんどんどんどん増やしていくという、掘っているという作業が価値があるからっていうんですけど、うん、分かりにくいでしょ。
すごい分かりにくい。
すごい分かりにくいけど、僕もそのぐらいしか分からなかったので、うん、それ以上伝えられないんだけど、うん、つまり無駄なことをして、無駄なことに価値があるように見せかけて、こんなに僕ら頑張ってるからこれ価値あるよねって言って価値を作ったっていうのがビットコインらしいですよ、
うん、すごい怪しいというか、
俺ちゃんと説明できてるよね、
う
ん、
俺もそういう認識、けどその認識合ってるかどうかは
分かんないけど、
専門家の方は
言ってた、あの説明はそんな感じでしたよね。だからそういう風にやってるんだっていう話をしてて、でその中でね、実は聖書があの引用されてたんです、
うん、そのビットコインに。
ビットコインって実はビットコインの考え方について、実は2000年前にイエス・キリストが言ってたんだって言い始めたんですよ、うん、でその人はクリスチャンとかじゃないみたいなんだけど、うん、あるこう、立法の専門家みたいな人がそこに来てイエス様にこう聞いた、あの罠にかけようとして聞くんですよ。あのコインを、税金を払うことは正しいことですか、正しくないことですかっていう質問をしたんです、うん、でそれは実は罠で、うん、税金を払いなさいって言ったら、あこいつはあの上にこびてるって言われるわけですよね、うん、で税金を払っちゃダメだ、払わなくていいんだなんて言ったら、今度は上があいつは革命分子だからやっつけなきゃいけないってなるでしょ、うん、結局どっちに答えてもうまくいかない答えなんですよ、うんうん、ところがイエス様は何と言ったかというと、コインを見せなさいと。でコインに書いてあるその絵は何ですかって、うん、絵は当時はあのカエサル、皇帝シーザーの肖像画が書いてあって、うん、カエサルのものはカエサルに、
うん、
神のものは神に返しなさいっていう表現をしたんですね、
うん、
これ見事な答えとして聖書の中に載ってるんだけれども、この人面白いこと言う、この今日そのラジオを聞いてて解説してた人はすごく面白いことを言っていて、あこういう解釈なんだと思ったのは、カエサルのものはカエサルに返しなさいと、輝きは神に返しなさいっていう、そういうふうにこう解釈をしたんですね、うんうん、つまり輝きは天、あ神が与えた、その世界を作った神が与えたものですよね、うんうんうん、とでそこに価値を与えた、カエサル、つまり国国家、はそれはそっちでやればいいじゃないのっていう、そういう解釈をしたんですよ、うんうん、であその聖書だけど違う、ちょっと違う趣のある言葉だなと思って、うんうん、輝きは神に返しなさいっていう話をしてたので、うんうん、まあ、これちょっとぜひこう、ね、ピカソで紹介したいなと思って、うん、それで一生懸命頭に覚えてきたんですけど、うん、ということで、あのビットコインについての、ね、うん、その回があったのでとても面白かったですということと、実はこれあのラジオクラウドというところで聞けるので、もしよかったら、うん、9月の今日が15でしょ、だから今週の月曜日か火曜日だから11、12、13ぐらいのメインテーマで扱ってるやつなので、うん、もしよかったら聞いてもらったらいいかなと思ったので、この番組を紹介してみました、ビットコインについて、お金についてなんか、あとなんか宗教者のお金の感覚についてちょっと僕話したいなと思ってたんだけど、あんまり時間ないし、
うん、俺もそれ来るなと思っていろいろ頭考えたけど、もう時間結構きついわな。
じゃあ一言ずつ
一言で？けどイスラム教の考え方ってお金はさっきのあれですけど神様が全部を所有していて人間はそれを借りてるだけっていう考え方なので、ね、貯金って一番の悪なんですよね。
おう、だから銀行ないんだよね。
うん、
うん、
銀行はあるけど利子はない。
特殊な銀行なんだよね、
うん、そうそうそう、
利子じゃないんだよね。
だからお金を貯めるっていうことはお金の流れを止めるっていう、それは水を止めるのと一緒で他の人に迷惑になるからダメっていう考え方。
うーん、
家族の中宗教者としてお金のについて、
そうですね、お金はまあ一つものではありますので、うんうん、ただそれを追い求めてる自分の心っていうものが問題になってきてるっていうことなので、うんうん、結局まあお金が悪いんだとかじゃなくてそれを、うんうん、目当てにとかそれをに欲を出してる自分の心が問題なんだっていう、うんうん、それがまあ苦しみなんですよっていう解釈ですかね。
そうですね、まあ、聖書も同じような感じを持っていてやっぱりお金そのものというよりもそれはすごく大きな、ね、こう私たちの欲望とか、うん、罪のを持ったものがそれを扱う時の難しさとかっていうのがまあ語られてるのかなとかっていうふうに思うんですけれども、でもまあ、必要なものとして私自身はね、うん、お金は必要なものとして、まあ、稼ぐしもらうしあげるし、うんうん、使うしっていうことだとは思うんですけれども、でもまあそこにこう最終的な答えはないよねっていうのは、うん、まあ、世の中の人にお伝えしたいよねというのはありますね、
うん、
ということで時間がもういっぱいいっぱいになってきましたね。
はい、
はい、じゃあ私のコーナー終わりにしたいと思います。
ということで今回は、150分の生放送ということでお送りしてきましたが、
はい、
いかがでしたか皆さん。
思ったより疲れなかったかもね。
この後ドッとくんじゃない
かもしれない。レッドブル飲んだからかな、
赤いかなとは思ってたんですけど、うん、あんまりそうでもなかったな、
僕大体予想通り
だっていつも、
この形は全然予想してなかったけど、
うん、
かなり予想通り、うん、あこんな感じになるかなと思ってた通りになった感じ、うん、
ドンピシャ。
いつも2本撮りが多いけども、
うん、
3本撮りをした時の疲れ程度だけど、
うん、
ね、あとは、うん、編集がないので、あの言葉はどうしようみたいなのは、
うん、
まあ、後でゆっくり考えようかなっていう感じですね。
そうね、
まあ、私たちも人間ですから、ね、間違いない、
特に生だとね、
はい、怖いね。
いやいやいや、まあまあ、でも
間違いや誤解がありましたら、
でもね、聞いてくださってた、そしていろいろ反応してくださってた、電話くださった方々にね、本当に感謝したい。
ありがとうございました。
またいつも聞いてくださってるね、
はい、
リスナーの方々に本当に感謝をしたいと思います、うん、
はい、おかげさまです。聞いてくださる方がいるから
こう、ありがとう、ありがとうございます。本当にね、本当にありがたい、うん、
はい、
と思います。
コンスタントにね、ポッドキャストの宗教ランキングで、うん、トップ10にはなかなか入らないんですけど、トップ20くらいには常にいるような感じなので、
常に聞いてくださる方が、
から一定数いらっしゃるってことですよね。
そうですね、まあ、もしよかったらね、いろんな方に広げてもらえたらいいなというふうに思うんですけれども、これ最後ですか。はい、
はい、ということで今日も終わりにします。最後はですね、
もう記念を
150、今日特別だからね、
最後と
これで終わりにします。
152回目の、はい、最後ですね、
はい、また次回も聞いてください。ということで今日は、何でしたっけ
ほらほらほらほら
もう疲れ切っちゃって頭が
ピカステを良くするために、
はい、ピカステをもっと良くするために自分は何をしますかということで一言お願いします。
はい、ぜひね、なんか相談コーナーになんかいろんな相談を持ち寄ってくださるといいなっていうのと、私思ってたんですけど、私たちが相談できるコーナーがあったらいいなと思っていたたくちゃんでした。150回までありがとうございました。これからもよろしくお願いします。
はい、もうちょっとね、リアルの場に出ていけたら面白いなと思ってますので、まあ、オフ会とかお酒は飲めないので、まあ、お食事会とかコーヒー会とか何でもいいので、ちょっとオフ会的なものを企画していけたらいいなと思ってます。ナセルでした。ありがとうございました。
自分は何をするかということですけど、まあ、このままを貫きて一番の企画的に役に立つのかなと思っておりますカズ君でした。150回ありがとうございました。 それでは150回を記念して
超宗教コミュニティラジオ聞かせ
バイバーイ。ありがとうございました。長丁場で。
超宗教コミュニティラジオピカステは毎月5のつく日に更新されます。ポッドキャストに登録してお楽しみください。番組では皆様からのお便りを募集しています。メールアドレスピカステアットマーク gmail.com までご感想やご質問などお寄せください。お待ちしています。